Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週は具足塚古墳の出土品について、そしてまた具足塚そのものについて、古墳のお話を瀬尾さんに詳しくお聞きすることができました。とっても楽しいお話だったと思いますが、今日はもう一度やってまいりました郷土資料館。先週その放送の中でもちょっとお約束していたと思いますが、来週もう一度来ますのでよろしくということを瀬尾さんにお願いします。と言いますのは、その、郷土資料館の展示室、まあ玄関入ったところに大きな部屋があって、そこにガラスケースでどーっとこう具足塚古墳の出土品が並んでいたんですが、今も並んでいるんですけれど、その隅っこにと言いますか、ちょっと入り口外れたところに小さなガラスケースがあります。いつも毎月私ここへ来させてもうて、今月のアラカルトっていうのを拝見してはご紹介しておりましたが、実は今月もその具足塚古墳出土品とは別に今月のアラカルトっていうのもちゃんと出てたんですね。それに気がつかなかって、帰りがけにちょっと見たら、あれ面白い形のものが出てると思って、で来週もっぺん来ますから、これ改めてもっぺんお話しくださいって瀬尾さんにお願いしてたんで、今日はその約束に従ってやってまいりました。瀬尾さんこんにちは。
こんにちは。
先週どうもありがとうございました。とっても具足塚古墳のことを詳しくお話しいただいてよく分かりました。今日またお伺いしたのは、その時ちょっと気になってたものなんですが、これ今月のアラカルトですよね。
はい。
これ何というものですか。
まず今年のアラカルト展示は、来月までの11月までの分はですね、古墳時代の物質文化というタイトルをつけて、はい、古墳時代攻めしてます。で今回10月に展示しているのが腰掛け、
腰掛けですか。
腰掛けを、はい、展示しております。
古墳時代に腰掛けがあったということですね。
そうですね、
はい、なるほど。これはちょっと形の説明から皆さんにご紹介しておきたいんですが、ガラスケースの中に黒っぽいものがあります。ちょっと見たら、さあこの上にお刺身でも並べたらええかなというふうな、ちょっと大きめのお皿のような形をしています。真ん中くぼんでいまして、両方にちょっと張り出したような形の長細いものですね。一番長いところ、30センチぐらいかな。そして幅が20センチから25センチぐらいのもの、3センチか4センチぐらいのちょっと台みたいなものがくっついていて、これは瀬尾さん1枚の板と思ったらいいですか。
そうですね、これは組み合わせでないやつで、もう一木からこう削り出して作っている。
なかなか立派なもんですね、はい、そう思ってみますと細工もしてあるなという感じですよね。
はい。
これが腰掛けですか。
はい、そうです。
色は真っ黒系ですな。
そうですね、もうだいぶ炭化炭になってきてますんでちょっと黒めですね。
ちょっと保存加工もしてあるんでしょうけれど、中の方は木の目木目が見えてますから木製やということは分かります。
はい。
そしてちょっとデザインもしてあるなということも分かりますね。こんな古い時代にこんなデザインをした腰掛けがあったわけですか。
そうなんです。ですね、 腰掛けはですね、実はもっと前の時代の弥生時代からですね、日本列島にはどうも入ってきてるみたいですね。
そうなんですか。
はい、それは発掘調査でもう分かってるんです。で、弥生時代の前のですね、縄文人はどうもそういうの使ってなかったみたいで。
縄文の人は腰掛けは使ってなかった。
はい。で、どうもですね、ずっと基本的には何か作業するときはしゃがんでたみたいで。
なるほど。
そのなんでしょうね、しゃがんでた証拠っていうか骨の変形とかが縄文人の骨には残ってるってい
うのが
ありますんで、
はいはい、
まあ、弥生時代に腰掛けが入ってきたんでちょっとだけ生活は変わったんかなと思ったりもするんですが、は
い、その骨のことから分かってきたわけですか。
はい、
はあ、縄文人はしゃがんでた、
はい、
はあ、地べたに座ったりはまあするでしょうけれど、中腰になって仕事をしたりしてたいうことです
みたいなことをですね、骨を研究する先生方は書かれてます、ね、はい、おっしゃってます、はい、
その頃の時代の人は骨がこうなってるでという、これはしゃがんでた証やというわけです。
そうですね、
はあ、そんなことがわかるんですな。それで縄文以降にこう腰掛けものが入ってきたわけですか。
そうですね、
うん、
でちょっとだけですね、言葉の説明だけさせてもらおうかなと思うんですが、実は考古学の世界では、椅子と腰掛けを呼び分けてます。
で椅子と腰掛けはちゃうんですか。
まあ、感覚としてはね、座るもので衣装ではあるんですけれども、うん、まあ、形といいますかね、背もたれがあるものをこう椅子って言ったりしますね。
背もたれがあるものが椅子
で、今回展示しているものを見ていただくと背もたれないんですよ。
さっき言いましたようにお皿みたいなもんです、
はい、でこうお尻がスポッとはまるような形になっているので、うん、これが、まあ、もう言葉通り腰をかけるためのものなので腰掛けというふうな形で、
我々庭やらでちょっと腰掛けたい時にベンチみたいなの置きますやん、それはまっすぐでしょ、
はい、
上面って言いますか、はい、腰を掛ける部分、これはなんかお尻の形みたいに掘り出してある。
そうなんです。
立派ですね、なかなか、は
い、だいぶね、いい曲線になってますね
座り心地の良さそう。これは座りやすいやろなと思う、はい、はいはい、こういうふうに腰掛けで背中の背もたれがないものが椅子で、背もたれがあるものが椅子で、ないものは腰掛けと呼ばれる、
はい、
そういうふうに区別されてるわけです、
はい、
いやこれはまあ腰掛けですね、
はい、
どういう時に使われたものなんでしょうね。
そうですね、まあ、弥生時代に入ってきまして、まあ、古墳時代にも出てくるんですけれども、はい、やっぱりね数が少ないですよ、見つかる数が。
で、うんうん、
でまあ一つはね、もうただ単に木なんでもう腐ってしまっているという可能性も十分あるとは思うんですが、
だから出てこない
っていう考え方もできますけれども、うん、やっぱりちょっと少ないんで、うん、そもそも作られてたというか、その、ね、弥生古墳時代に使われてたものの数自体がやっぱりある程度は決して多いとは言えないのではないかというふうに考えるとですね、
ということは使ってた人も少ないやろと。
そう、みんながみんな使ってたものとはちょっと言い切れないかなっていうところがありますね。
ちょっと貴重な品物ということですな。
はい、そういうことになります。
そういうものがこれ西宮から出たんですか。
そうなんです、西宮で今のところこの1点しかないかなと思います、はい、
非常に貴重なもんですね。どこから出たんでしょう。
はい、今西宮北口のところに、はい、ガーデンズ、
ああ百貨店あり、
はい、百貨店ありますけれども、はい、百貨店の、ところで発掘調査した時に出てきた。
百貨店建てる前にあの辺全部調査したわけですね、
はい、
ここ大きなものができるから、はい、それまでに地面の下を調査しとこうということで、全部調べられた。その時に出たんです、
はい、遺跡の名前としては高畑町遺跡というふうに言います、
はいはいはいはい、そこから他にもいろいろ出てきましたですね。
そうですね、
貴重なものが、
はい、
その中の一点ですか。
ということで、はい、
そうですか。古墳時代の木製の腰掛けやと、これが出てきたというわけです。しかも一木から削り出して作られた非常にこう稀なものやということですね。腰を下ろす部分に施された中央に向かってくぼむ加工、これも座り心地を意識したものだから、でもこう手の込んだものやでと、うん、いうことを言えるわけですね、
はい、しっかり作ってますね。
で、まあ、先ほどおっしゃったように弥生時代に、まあ、日本列島にはこういう腰掛けっていうものがあったらしいということは、さまざまな発掘調査の成果から分かってきてるわけですけれど、弥生時代から古墳時代にかけての腰掛けという例はあんまりないでということなんですな。 こんな人々はその頃の人は日常的にこんな使ってたんですか、
ね、
誰でも使えたんでしょうか、
ね、気になるところですね、うん、で先ほどもちょっとね触れたところではあるんですけどやっぱり数が少ないんで、はい、まあ、みんなが使う生活の道具っていうのはちょっと違うかなと、ね、じゃあどんな時に使うかなって考えるときに、
そうそうそうそう、それ気になりますね。
で私よく古墳時代の、ね、ものをこうご案内するときに、はい、まあ、前回の愚足塚もそうだったんですけど、はい、あのよく埴輪をねちょっとどうしても事例に出したくなってしまう。で今回もあのちゃんと埴輪でちょっと例えてみようかなというところなんですけれども、
埴輪というのはあれですね、人間のその頃の人の生活の様式とか、まあ、身なりとかあるいはどんな仕事とかいうのがあれかと分かるんですね。
そうですね、まあ、全部ではないですけれども、うん、あのある程度あの忠実に再現しているようなものが多いので、うん、そこから我々考古学やってる人間はですね、あの、あ、当時こうだったんだなっていうのをこういろいろ読み取ったりすることは多いと。
そういう点からいきますと、
はい、まずですねやっぱり腰掛け座ってる埴輪っていうのは、うん、結構ねもう研究で集められてるんですよ。あの修正っていうんですけれども、うん、まあ、事例がこう集まってるんですね、うん、でそれ見てみるとですね座ってる人どんな人がいるかなっていうことで見ていきますと、うん、まず一つはですねいわゆる有力者ですね、王様みたいな人とか、あとはその地域の首長さんみたいなリーダーですねのようなちょっとあのすごいこう飾あのいろんなアクセサリーで飾ったですね王様みたいな人が、まあ、一つ座ってるものがあるのと、その他にもですねあの女性のですね、うん、あの巫女さんですね、今風で言うと、
はい、
あの祭祀あの儀式とかを司る女性の方なんですけれども、ははははそういった方も座ってますね。でもう一人、いるんですが、それがですね、うん、あの楽器の琴、
はい、
あれを弾いている、男性が描かれている、描かれているか表現されている埴輪がありまして、その人も、ね、腰掛け座ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
で大きく分けると、まあ、この辺の3種類ぐらいの
偉い人かお祭りの、まあ、儀式なんかを司る人か楽器を演奏する人か、この3つですな。
ですね、っていうところで、その楽器の人もですねおそらく儀式の場で弾いてるのかなというふうに考えられます。まあ、そういったちょっと特別な状態が表現されてますんで、まあ、そういうところから、まあ、推測していくとやっぱりこれは、まあ、偉い人が使うものかなと。ある程度
腰掛けっていうのはね、
そうですね、
うん、そうですか。埴輪がそういういろんな、まあ、様子、日常生活であれ、まあ、儀式であれ、歴史的な行事であれ、そういうことの中、そういうことを表現している埴輪っていうのはたくさんありますよね、そういうものを見てるとこのその人が着ている衣装とか、あるいは頭にかぶっている冠であるとかいうふうなものから偉い人やなということが分かったり、
そうですね、
それから何か琴を弾いているような姿があれば、あ、楽器演奏してるな、何かまじないをしてるなとか占いをしてるなとかいう人があれば、そういう人は儀式を司る人、まあ、それぞれ埴輪の姿によってそういうことが分かってくるということですね。
そういうことですね。
でその人たちが腰掛けに座ってる、
はい、
なるほど。
やっぱり限られた人だけが腰掛けを使っている
ということですね。
というのが埴輪からは見れるということですんで、まあ、腰掛けがその高畑町遺跡から出ているっていうのがどういうね、うんうん、あの歴史的な意味があるのかなって考えた時はですね、うん、まあ、一つ言えるのは高畑町、あの今の西宮北口周辺ですけれども、はい、まあ、あの辺、まあ、昨年とかの調査でも結構ニュー、うん、新聞に載るようなですね、
そうでしたね、
当時の古墳時代のですね、はい、あの農具がいっぱい出てきたりということで、まあ、あの何かしらあのちょっと中心的な場所だったのかなと、当時の。
しかそうでしたね、
はい、いうところも
普段使う水を汲むためではなく何か儀式なんかに使われたんであろうというふうな大きな井戸の組み合わせの木が出てきたりとか、
そうですね、
ありましたね。
その井戸は、まあ、大きな井戸で、まあ、おそらく役所のものなんですけれども、うん、ちょっと時代が古墳じゃないんですけど、ね、うん、ちょっと後の時代、あの奈良時代の時代、
なるほど、そうですか、下がるわ、
やっぱり古墳時代からそういった中心的な場であって、おそらく奈良時代の方にも、そういったところがこう原因で役所みたいなものがあった可能性っていうのは非常に高いかなと。だから非常に今も住みたい町のエリアのナンバーワンみたいなところをよく言われてますけれども、はい、まあ、古墳時代とかそれぐらいも割りかし皆さん結構住んでるようなあの地域だったかな。
なるほど、なるほど。まあ、まあ、ことほどさようにあの場所っていうのはそういう場所やったらしいでということが語られています。まあ、そこで出てきたものですから、
はい、
そういうことに使われたものではないかということは推測されるわけですね。
そうですね。なので、まあ、高畑町遺跡周辺というか、まあ、今でいうと北口周辺というのにところに、まあ、ある程度有力な古墳時代の人がいたということは一つ言えますね。
またそれを証明するものでもあるわけですね。
そう、腰掛けはそういうものなんですよ。
ですよね。
はい。じゃあそこでね、どういった使い方をしてたのかっていうのはまたもう少しいろんな研究が進まないといけないところでありますけれども、
特定はできないけれどっていう、
ただ可能性としては、まあ、ある意味儀礼ですね、儀式といいますか、うん、そういったところの場で使われることはあったのかなという、
普段日常使うものではないということが分かるということですね、はい、
なので非常にこう珍しいものっていうのが西宮から出ているなというところですね。なのでちょっと気になりまして、今回これ基本的には学芸員のおすすめをこう展示する展示になってますんで、
そうですね、
私ちょっとこれいいなと思って、
これおすすめ
出しておりますので、
瀬尾さんのおすすめが今月出てるわけですけれど、もう一度形を見させていただくと、本当に素朴な形ですけれど、随分こう配慮はされてるなということがあります。先ほど言いましたように中がくぼめて掘り込んであるということ、これは座りやすさということを、まあ、考えたんでしょうし、一番こう端に取っ手のようなものがついてるんですけど、これは工夫でしょうね、やっぱり。
そうですね、見て実際ですね、こう物を見ますとですね、うん、まあ、腰掛けた時の感覚で言いますと、はい、まあ、左右の手の部分ですかね、はい、まあ、左右の端ですね、
ちょっと腰のあたりに手を持っていった時、
ね、はい、丸みをね帯びたこう削り出しの加工がありまして、実はこれですね、はい、展示室パネルも並べてるんですけど、椅子腰掛けですね、腰掛けに座ってる埴輪の方でもしっかりとその端っこのですね、
これは埴輪の写真が出てます、
はい、
はいはい、
その端っこのですね、この丸みを帯びた加工っていうのが埴輪にもしっかり表現されてますので、
本当ですね、
ぜひこう展示室で見比べていただきますと、
ああ、
本当ですね、埴輪の表現力もある程度しっかりしてるっていうのも分かりますし、
そうです
な、この腰掛け自体のですね、なんかデザイン性っていうんですかね、
この埴輪の写真っていうのは、どういう人が座ってるんでしょうか。
これはですね、群馬県で見つかってる埴輪なんですけれども、
ああ、そうですか、
これはですね、女性の巫女の方の埴輪ですね。ああ、巫女
さん、はいはい、儀式を司る方ですね。
そうですね、ですごくこうお行儀よく
姿勢がよろしいですね。
座ってますんで、
で 前に手を揃えられて、
はい
はい、でちょこんと座ってらっしゃるんですが、この座ってらっしゃるのが腰掛け、
はい、そうですね、
同じものですね、
同じものですね、非常によく形似てるなと思って、
はあ、本当ですね、
はい、
先ほど言いました、その両脇のところに手すりのようなものがありますねと言いましたが、ちゃんとありますもんね。
はい、そうなんです、
はあ、これはやっぱりわざわざこういう風な形に作られたんですな。
そうですね、まあ、デザイン的なものなのか、うん、何かしらそう持つような機能がある場所なのか、ちょっとそれはまだ分かんないんですけれども、うんうん、なんかいいデザインだなと個人的には思います、
ね、本当ですね、はい、今瀬尾さん、我々ね、野外活動キャンプなんかするときに、あるいは野球観戦なんかに行くときに、ちょっとリュックサックに入れてですね、折りたたみの椅子持っていくじゃないですか、
はいはい、
ブースリーなんかのときに、はい、あれも一番端のところに手すりのようなものが棒がついてますでしょ、でそれでこうペタンと折りたたんで持っていって、使うときはピャッと広げて座るというやつになってます。あの形に似てますね。
そうですね、実はそういう指摘も研究の中ではあります。
そうなんですか。
で実際ですね、そういう、まあ、今でいう折りたたみの椅子ですね、
はい、
形はほぼほぼ一緒なんですけども、
はい、
実はそれがですね、まあ、日本の時代でいうと弥生時代ぐらいの、まあ、中国、
はい、
になんかどうもあるということは言われてまして、その時にですね、その組み合わせの椅子は、腰掛けてお尻をこう乗せる場所は基本的に布か多分動物の皮になると思うんですけれども、それをこう止めるためのこう棒がね、左右に出てくるんですね。
なるほど。
それを丸みの部分がこの埴輪の腰掛けとか、木製の腰掛けに、まあ、表現として残ってるのではないかっていうような
デザインですね。
デザインとしてももはやデザインですね、この段階では、機能はないですけれども、
ね、
まあ、そういうのに類似しているというところの指摘っていうのもされてますね。
ああ、そうですか。いやいや、それ本当にこんな時代にこういうデザインを実用のためじゃなく考えてデザインとして使っているということもあるわけですな。
はい、
へえ、これはもう驚きやな。まあそういった時代にそういう用途で限られた人が使ったもの、これ今真っ黒系ですけど もともとは木の芽木目が綺麗なもんやったんでしょうね。
そうですね、あの今も残ってる部分にはしっかりと木目見えてますし、で、これがですねちょっと端っこの方がねちょっと炭になりかけてるということで、はい、これはまあおそらく埋まってる間にですね、はい、あの木が変化していってそういう風に炭化しているのかなというところですね。
テカッと光ってるのはなんか漆でも塗ったかなと思いますけど、そうやないんですか。
そうですね、あのこれ漆とかはちょっと塗ってないみたいで、あのテカってるのはですねおそらくこう炭化した炭になった部分の光沢かなというふうに思います。
土の中に長いこといると炭化していく、
はい、
それが掘り出されてからこういうふうにテカってくるっていうふうなことですかね。
そうですね、はい、
それがまたあのまるで色を塗ったように美しく見えますね。
確かにそうですね。
これはなかなかいいものやな。いや瀬尾さんが気に入られたらなんか分かるような気がしますけど、本当にそれであの台と言いますか高さを保つための下の寸法なんていうのもなかなかこう考えられてるんやなというふうに思いますが、ある意味もうちょっと高かったら座りやすいやろうなと思いますけど、どうでしょう。
そうですね、今だと高さが多分10センチぐらいですかね、
うん、そうですね、
の厚み高さになってますね。で、これがですねその下の、まあ、今でいうとこう椅子の足みたいなところですけれども、うん、まあ、これがですねちょっと壊れてるのかこのままだったのかっていうのはちょっと何とも言いにくいところではあるんですけども、やっぱり類例見てるとまあ大体こんなもんかなっていうところですね。
あ、そうですか、
はい、まあ、もうちょっと高いのもありますけれどもそこまで高くない、今の我々の感覚にしたらちょっと低い、いうところになりますんで、ちょっと座り方違ったんかなというところも、
まあ、埴輪の写真を見ると、ちょっとまあ腰の高さぐらいまで足を下へ下ろしてはりますから、ちょっとまあ高くしてあるかなというわけで、この腰掛け展示されている腰掛けも下に台があったかもわからない、
そうですね、
いう想像もできます。
はい、そうなんだと思います。
なかなかあのそういうふうに聞かせていただくとなんか想像してこの上に人が座ってたっていうふうに考えるとなんか面白いなという、へえどんな衣装をつけてはったんやろうとか、背丈はどれぐらいあったんやろうとか、大きい人やったんやろうかどうやろうとかいうふうなことをいろいろ考えますね。
そうですね、
あ、そうですか。まあ、あの儀礼の場 などで、まあ、あの位の高い人が使わはったもんやろなということを、まあ、ここにキャプションにも書いてあります。ある意味この所有者持ってはった人の権力を示すそういうこう、まあ、品物ではなかったかというふうに、言われてるんですな。古墳時代に現在の西宮北口の駅の周辺に有力な人が言い張ったということの証やでと。
そうですね、
まあ、出たところからしても、はい、そういうことですね、
はい、
まあ、これ以外にもいろいろあそこから出ましたよね。先ほどちょっとお話しあった農機具っていうのはどんなもんやったんですか。
ですね、それは別に特別なものではないんですけれども、あの例えばそのお米のもみ殻をですね外すための脱穀するときに、
は
い、あの使うあのキネとか、
は
ちょっと薄はないんですけど、キネがあのまとまって出てくるっていうところ で、
ですか、
あのその他いろんなクワとか、うん、土掘ったりする道具っていうのも出ているというところで、はい、まあ、今ちょっとねあのいろいろ整理している段階ですの で、 ですまたそれが終われば、まね、あの展示していきますので、
また見せていただけるわけですな、はい、そういう意味ではあの辺は、まあ、役所があったところというふうにも言われてますし、あの農耕の場所であったことは間違いないわけですね。
そうですね、でなんでしょうね、なんか農工具を貯めておくような、うんうん、なんか場所だったみたいですね。あのまとまって出てきてますんで、
うんうんうんうん、ということは個別の農家がバラバラにあったわけではなく、そういう人たちを束ねていた人が言い張ったとこやと。
それは可能性は、ね、あるかもしれませんね。
そういうことになりますね、はい、まあ、そういうところから出た貴重な一品の今月のアラカルトとして古墳時代の物質文化の一つということで瀬尾さんが推薦されたものが出ています。瀬尾さん、これのを気に入ったとおっしゃるのは一番関心の強いのはどういうところですか。
そうですね、やっぱりもともとですね格子掛け珍しいっていうのはこう何でしょうね、うん、知ってて、 でそれでね、倉庫を見てたら、うん、あるんだっていうところでね。
そうですか、
これはいいもんだと思って出そうと思いましたね、はい、
やっぱりあの 倉庫にいっぱいまあ物が入っていまして、文化財が全部詰まっているわけですけど、そういうものを見てらして時々ホッとされる、びっくりされるようなこともあるんでしょうか。
結構、うん、結構ありますね。あのいかんせん数がねもう数万とあります
んで。ですよね、
はい、あの私も実はあまりここに来てまだ日がないものですから、うん、知らないもの多いんでね、あの見つけるたびにこれいつか展示しようというのはいくつか。
まだ瀬尾さんは収蔵庫にあるもの全部を見られたわけではないということです。これから 順番に見ていったり、
はい、
その中で研究に値するものについては特別にまた勉強されたりということになっていくわけです、
はい、
で目についたもので興味のあるものはこうやって出していただいて市民の皆さんと一緒に見ようと、
はい、
いうことになるわけです、
はい、
やっぱり文化財というのはそういうことを大事なんですね。大事に保存することも大事ですけれど、市民の皆さんに見ていただいて西宮の歴史をそれを通じて知っていこうということは、いつも館長さんおっしゃってるけど、それが一番大事や。
そうです、そうです、おっしゃる通りで、ね、はい、やっぱり知られてないものっていうのはもうないものと同じだと私は思ってますんで、
ね、はい、持ってるだけでは意味がないという、
はい、
せっかくの貴重なものをやっぱり市民と一緒に見て、でそれで歴史をまた考えていく。
そうですね、うん、郷土史というものを作っていくというところ。確
かにそうですよね、はい、今続けてやってらっしゃるぐそぐそかからの出土品の展示にしましても、この前もお話出ましたけれど、こういうものを持ってた人はどんな人なんやろかということは当然考えられるわけだ、
はい、
どんなふうに使ってたんやろうということも考えられる、まあ、そういうことを通じて西宮の歴史というのはぼちぼち分かってくるということなんですね、
はい、
いやいや本当に貴重なものを今日は見せていただきました。この前の時はぐそぐそかの出土品の方にずっと目が行ってて、帰りしなにふっと見たら、あ、妙なもんが出てる、これ何を入れるお皿やろという思ったんですけれど、まあ、これが歴史を物語る腰掛け、椅子とは違うね、腰掛けというふうなこと、使ってた人が非常に限られた人ということもお聞かせいただきました。出たところは北口のあたり、そんなことからもまあ身近なものの中に歴史があるということを、今日もまたお話を聞かせていただきました。本当にありがとうございました、2週にわたって瀬尾さんのお話を聞かせていただきました。でこの次に展示の説明をされる日が決まってたということをおっしゃってました。もう一度おっしゃっていただけませんか。
はい、本日ですね、見ていただいた、ものとはちょっと別の展示になるんですけれども、はい、先週ですね、取り上げていただいたやつですけれども、ぐそくずか古墳出土品の展示解説を、
はい、
11月10日土曜日、午後の1時から1時間程度ですけれども、展示室の方で行います。
これはもう自由に参加してもらって結構ということでした。
はい、そうです、自由参加になりますので、1時までにですね、はい、展示室の方でお集まりいただけたらと思います。
そうですね、せっかく郷土資料館来られるんでしたら、その日に合わせて来られることも一行かと思います、どうぞ皆さんおいでくださいますようにご紹介しておきます。瀬尾さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
2週にわたって郷土資料館瀬尾さんのお話を聞きながら、展示物についての拝見をいたしました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。